ユミタンのセルフチューニングルームへようこそ。
この番組は毎日を頑張るあなたが、まずは自分を大切にすることから始めるセルフチューニングラジオです。家族のため、仕事のため、誰かのため、気づけば自分を後回しにしていませんか？自然界では植物も動物もまず自分の命を育みます。だから私たちもまずは自分自身を整えることが人生を心地よく巡らせる第一歩。自然界のリズムをヒントに、今日も一緒に本来の自分へと調律していきましょう。この番組のお相手は、
心と人生の調律師、ユミタンです。
そして、なるほどおじさんの清田です。さあ、今日の話なんだけれども、この間ね、友達に久しぶりに会って、親父飲み、いわゆるしたんだけどさ、そいつがさ、なんかやっぱり上司とうまくいかない、会社うまくいってない、面白くないとかっていう話ね。なんだよっつって言ったら、やっぱりなんか上司とうまくいかないっていう。
あるある。
で、言ってたら転勤になったっていうんで、もうよかったじゃんみたいな話になったんだけど、ね、やっぱこう上司とうまくいかないっていうのがね、結構多いよね、そういうのってね、会社
お
の、
いおい、
中
言う
で。
よね。
同僚とも合わないとかも当然あるんだけれども、部下ともねっていうのもあるんだけど、結局、社内での対人関係って多いよね。
おいおい、もうさ、実は私も昔そうだったよ。
おお、なるほど。
いや、ちょっとね、今思うと恥ずかしいやらかしエピソードなんだけどさ、
もう。
もう、バリバリの新入社員時代ね。
おお、そういう時あったんや、新
初
入社員
々
時代。
しい。大学出たての22歳の私をイメージしてください。そして、物流会社だったんだよね。
おお、はいはい。
物流系の会社に、なぜだか就職してしまいですね。で、それで、当時さ、男女雇用機会均等法とかあったじゃん。今もあるのに、それもあるのか。それが出たてだったから、その会社もさ、初めて総合職の女子を取りましたみたいな、そういう時代感よ。わ かる？
なるほど、そういう、あの時か、なるほどね、
あの時。で、それで、華々しく入っていった総合職の初めての女子みたいな感じだったんだけど、多分、今思えば上司からするとちょっと生意気っていうかさ、扱いづらかったんだろうね。男の世界に女が入ってきて何できるんだみたいな、そういう目線も、当時だからさ、やっぱあるよね。
なおかつね、総合職でやってるから、ちょっと頑張ってやらなきゃっていう気負いもあっただろうし。
これでね、とにかくさ、性格的にも合わなかったから、私がやることなすこと気に入らないみたいに多分見えてたと思うんだけど、でもこっち側からするとさ、なんて、理不尽なんだとか嫌な上司だっていうふうに思ってたからさ、そんな話を、会社の食堂でね、同僚とね、
社
ちょっ
食
と、
でやっちゃった。
社食で、そんな話と外でやれよっていうことなんだけど、未熟な私ですので、なんとか課長がさーって、この間こんなことを言ってたけども、そんな風に思ってさ、愚痴だよね。聞いてもらってたわけ。そしたら、とかでもちろん相手も聞いてくれるじゃん、そっちは仲良しだからさ。でもそしたらさ、すぐそこで新聞読んでる人がいて、で、見たらさ、
なんかオチの前に笑うな的な、もうなんか大体見えてきたけど。
完全にオチの前に笑うネタになっちゃってさ、社長もさ、聞こえてるんだけどさ、自分で顔隠すしかないみたいな、超気まずい状態だったんだよね。
でも上司にしっかり聞かれてたんだ。
だから余計当たりにくくなりみたいな。で、2
ね。じゃあ、ゆ
年
み
半
た
で
に
や
も
め
そういうことがあったわけね。
ました。もうすっかり2年半でやめました。
まあね、やめてその場からね、離れるっていうのも一つかもしれないけど、 まあ、大半の人はなかなかね、離れられないじゃん。
うん、そうなんだよね。もうその時は若かったし、別にこの仕事ももう向いてないなって分かってたからね。だからもう辞めるのが手っ取り早かったし、でもそれでさ、もう一つネタというかオチを振るとね、その私がまあ退職します、ことぶきでもないんだけどさ、辞めますって言って辞める、その同じタイミングでその課長もさ、その線になったんだよね。その別会なんと一緒にやってもらっちゃってさ、
うん、
花束もらって最後も胴上げとかささ一緒にされてるの。
なるほど。
まあ今思うとさ、ただの笑い話で済んでるけどさ、でも当時として私もさ、ちょっと体調に来るぐらいストレスにはなってたんだよ。本当繊細ですから。
そんなデリケートなんだ。
デリケートだったんですよ。まあね、そう考えるともちろん本当に理不尽な人っているよね。
うん、
うん、まあだから全部ね、自分が悪いとか相手が悪いとかそういうことはないとは思うんだけどね。
なるほどね、うん、はいはい、
もちろんさ本当に理不尽な人っているよね。
うん、
なんかまあこっち側からしたらさ、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだみたいな、
はいはい、
うん、あるよね。だからまあ文句の一つも言いたくもなるんだけどさ、たださそれってさ、まあ、私の場合は転職した先はね、いい上司に恵まれたから、まあ、あの時はなんだっけかなみたいな感じで終わってはいるんだけど、
うん、
でもなんかまあ転職とかね、あと転勤もあるしね、なんか環境が変わっても、うん、それでもやっぱり今度は別の上司になってもその上司のことね、同じように不満持ってるとか、うん、そういうことも多くない？
いやいや、そうなんです。さっきのその友達、うん、転勤したんだけれども、うん、転勤したら下で転勤先の上司となんかさ、うん、みたいな、
やっぱり
言ってるんだよね。あ、
そうでしょう、そういう人もね結構いるしね。なんでかなって思ったりしない？
うん、ね、同じことを何回も繰り返してるというかね、
うん、うん、そうなんだよね。だから相手だけが悪いんだとしたら、まあ、環境が変わったらそこで終わって、あ、よかった変な人だったって終われるじゃん、
うん、
でもまた違うところに行っても同じように、まあ、理不尽な人がいる、気に入らない人がいるとかね、えなるっていうのは不思議だなって思うんだけど、うん、こういうふうにね、まあ、同じような出来事が何度も起きるっていう時は、もしかしたらそれって相手だけじゃなくって自分にも何か気づいた方がいいことがあるのかなみたいなね。
なるほど。
そういう視点、うん、そういうふうに見えてきて、それって何だろうって考えてみる価値はねあると思うんだよね、うん、でそれで言うとね、セルフチューニングって相手を変えることじゃないんだよね、
うん、
まず自分の見方を少し調律してみようっていうことなんだよね。
なるほどね。まあこの番組のタイトルにもなってる、うん、セルフチューニングっていうのはどういうことなのかって、ね、自分の見方を少し調律してみようっていうことっていうことですね、うん、
そう、まさにそのことでさ、まあこれをベースになってるのはね、私が提唱してる5エナジーサイクル理論っていうものなんだけど、
うん、
こういうね、まあ理不尽な上司がいるとか、なんかままならない状況だみたいなのって、これはね責任のステージって考えるのね、
うん、
それはね自分では選べない環境や役割っていうことなの。
はいはい、
うん、与えられてる、もう自分ではどうしようもないっていう環境や状況ね、
うん、
だからこの場合で言っても上司もそうでしょ、
うん、
あと仕事自体もそうでしょ、うん、あと部署もそうだよね。
そうね、はい、
うん、もちろん希望出して叶えばいいけど、叶うことばっかりじゃないからさ、うん、会社って
確かに。
だから、うん、そもそもそうやって会社でお勤めするっていうこと自体が、まずはその環境を 与えられた責任としてね、あ、これが自分の役なんだと思って引き受けるところから始まる、
うん、
そんな感じじゃない？でもね、その次にあるのが学びのステージなのね。責任の次に学びが来るっていう意味なんだけど、なんでこんな上司なんだってそこで終わっちゃうとね、責任のステージで止まっちゃうっていうこと。
なるほどね。
うん、それって苦しいよね、そこで止まっちゃうとね、うんうん、
確かに。
うん、まあだから文句の一つも言いたくなるんだけどさ、でもそこから学びにつなげるってことは特に繰り返すことね、なんでこうなっちゃってるのかなっていうことを、この出来事から私が何か学べることってあるのかな、それって何だろうっていうふうにね考え始めた瞬間に、その責任から学びへなんかスーッと流れ始める、そういう感じなんだよね。
なるほどね。まあ、うん、いわゆるその責任っていうのをその外に向けた場合、まあ、いわゆる他責だよね。
他責
にしても何も変わらないよっていうことだよね。
うん、そうそうなんだよね、うん、だからまあ自責までいかなくてもいいかもしれないけど、自分にも何か変えるべきところあるのかな、それって何かなって、まあ、一旦考えてみようっていうとこだよね。
なるほどね。
うん、もちろんさ、本当に言い方がきつい人とかいるじゃん。
いるいる。まあね、今まあ言葉で言うといろいろパワハラとかさ、モラハラとかさ、
そう、う
ん、ね、セクハラとかも入るんだろうけど、なんか何でもハラスメントになっちゃってるけどさ、うんね、まあ、確かにそれはいるよ、きつい人
も。いるいる、うん。そういう時代でもやっぱり当たりがきつい人っている、まあ機嫌が悪い時もあるしね、人だからね。うん、でも、そういう、まあ、ちょっときついことを言われた時でもね、じゃあこれって私は何を学べるのかなって考えてみると、まあ相手は変わらないんだけど、自分の受け止め方が少しね、少しずつでいいから変わってくることがあると思わない、うん、そうするとね、なんか前はすごく嫌だなって思ってたこともそれほど気にならなくなったりして、
うん、
まあ、結果的になんだけど、まあ、不思議とね、相手との関係も割り始めるってこともあるんだよね。
なるほどね。まあね、仕事をやっていく上で、まあ、ミスしたら怒られてみたいなところをどういうふうに受け止めるかっていうとかね、うん、一つ分かりやすいと思うんだけども、うん、もうそれをしっかり自分の問題として、どこで何を間違えたの、ミスったんだろうということをしっかり自分で分析していけば次につながるし、うん、なんか怒りやがって、俺一生懸命やってたんだよっていう風にやっちゃうと、
うん、
それはそれで終わっちゃうじゃん。
そう、そこで止まっちゃうから、うんうん、永遠に責任のステージにいるっていうのは辛いと思うよ、うん、
そこをやっぱり、うん、そのあ、どういう理由でこういうミスしちゃったんだろうな、じゃあ次こういうことをしないようにこういうことをやってこの仕事に臨んでいこうとかっていう風に自分の問題として置き換えろっていうことだよね。
そう、まさにその通りなんだよね、うん、
だからちょっとね、なかなかね、難しいところではあるけどね、人間の感情でね動いてるから、
本当イライラもするしさ、うん、まあ人によってはね泣きたくなったりとかさ、そういうのもあると思うしね。
でもそういう時ってなんだろう、泣いた方がいいのかな、
うん、
自分の感情を解放するじゃないけれど、
うんうん、相手に怒りをぶつけるというのはちょっとおすすめしないけど、まあ、一人の時に、まあ、泣いて一旦感情を出して落ち着けるっていうのはいい方法だろうね。セルフチューニングってね、相手を変えることじゃないんだよね。
なるほど。
うん、まず自分の音を整えようってことね、
うん、
その自分のっていうのはさ、まあ、音ってやっぱり波動じゃない、周波数じゃない、ってことはファイブエナジーサイクルのエナジーにも通じるから。
なるほど。
つまり、うん、自分の心と体の状態を、エネルギーをね整えようっていう意味、
うん、
この出てくる音がね変わると自然と周りとのハーモニーも少しずつ変わってくるよっていうことを目指しましょう、そう思ってるんですよ、うん、
不協和音が和音になっていくんだ、
うん、そう、まさにそういう感じ、不協和音を和音に 相手は伝えられないから自分を調律しようっていう考え方な、うん、そうなるな。
なるほどね。
うん、
まず自分をのエネルギーを少し整えて変えてあげる、
うん、そう、
うん、ね、なかなか難しいかもしれないけどね、
うんうんうん、でもさ、まあ、ちょっと一呼吸置いてそういう考えを持ってみるだけでも、それだけでもいいんじゃないのかな、
うん、
できるかできないかはさまあいいとして、飲み込まれないためにも一旦引いてね、またちょっと自分を今セルフチューニングしてみようって思えたらそれだけでもいいんじゃない、うん、
できるできないじゃなくてそこに一回フォーカスしてみようってことだよね、うん、
そうそうそう、うんうん、
最初のうちはできなくてもやっていくうちにそこにちゃんとこう自分を整えるハーモニーを出せるっていう風になっていくってことね、
うん、うん、
はい、
ちょっとずつで、ちょっとずつでいいからね。
なるほど。
うん。だから、もし今日ね、誰かにイライラってすることがあったら、相手を変えようとする前に、私が変えられることってなんだろうってね、一度だけでいいから考えてみてほしいなと思います。
なるほどね。
うん。その小さなセルフチューニングがね、人との関係を少しずつ心地の良いものに変えてくれる、そう思ってます。
なるほどね、
うん、
ちょっとでいいのでそのセルフチューニングをやることによって人の関係が、人との関係が滑らかな円滑に流れていくという心地よいものになるかもしれないということですな。
そうです。
要
和音を、要和音を和音に変えていこうっていう、うん、名言も出たんで、
なるほど、
翔太ありがとうございます。
まあ今日はそのね、上司とうまくいかないっていうことをっていうことから、まあ自分を変えていこうという、相手を変えるんじゃなくて自分を変えていこうということをどういうふうにやっていくのかっていう、そういうふうに考えていこうじゃないかっていう話だったんですけれども、
はい、
皆さんの心に何か響いたことがあればというふうに思います、うん、
そうですね、
はい、じゃあまあそれを受けて今日のフーズフーなんだけど、
うん、
今日のフーズフーは誰、
今映画がね大ヒットで話題になっているマイケル・ジャクソンさんを取り上げてみたいと思います。
マイケル・ジャクソンね、
うん、うん、すごかったよね、
キング・オブ・ポップ、
そう、もうまさに若い頃に本当によく聴いてた曲の数々なんでね、マイケル・ジャクソンさん、
うん、
すごく印象が深いというか、そして今またね映画で復活してるっていうのが嬉しくもあり、
うん、マイケルっていうね、うん、
マイケル、うん、それで取り上げてみました。
ゆみたん見に行ったよね。
うん、来たよ、すっごいなんか、音楽聴いてるだけで、なんかね、うん、感動だよね。当時のことも思い出すしね。
そうね。
うん。
まあ今からもう、何年 ?40 年とかぐらいかな、うん、あのスリラーとかっていうのは。
そうなっちゃうね。40
年ぐらいになるのかな。40年以上ぐらいになるんじゃないかな。
うん、恐ろしいね。今見てもでもやっぱりかっこいいよね。
うん、確かに、うん、あのキレッキレのダンスとかね。
そう、歌もね、声も独特だし、
あのみんなやってたあの、うん、ムーンウォーク。
そうそうそう、みんな。
なるあの足つって歩いてるじゃんで、こう普通の人がやると。
足つるじゃんみたいな。歌やってた学校の農家とかでした。全然できてないですけど、
まあ、
って、
うん、まあでもあのあれだけの栄光をこう、うん、受けて、成功して、うん、でも最後の方はねやっぱりいろいろなスキャンダラスの問題出てきたりとか言うんでね、
亡くなり方もね、
うん、
うん、 残念だ。
じゃあそのマイケル・ジャクソンを今日の風水風で由美さんがちょっと分析したということですね。
はい、分析してきました、じゃあもうマイケルでいいかな。マイケル
友達
友達ポジ
富岡じゃないよね。富岡じゃないよね。
マイケル富岡さんに失礼かもしれないけど、富岡さんの方じゃない、ジャクソンさんです。ね、マイケルはね、実は派手に見えるかもしれないけど、本当の本質のところはね、地味でね、実直、素朴な人だったっていうことが分かったのね。で、すごくこだわりが強くて、まあ、頑固な面もあるんだけど、まあ、センスがいいからね、好きな趣味の世界はとことん突き詰めるよっていう、まあ、そういうオタク気質っていうかマニアックなところがあったんだなっていうのがあって、だから映画の中でもね、自分の世界観をとにかく表現したいっていう思いはめちゃくちゃひしひしと感じたので、なるほどねって思いながら見てたんですね。
確かにね。
うん、陰と陽で言うと陽しかない人だからね、むちゃくちゃ男性的で外に向かって戦う性質っていうのが実はしっかりあるのね。うん、ちょっとこれはあ、そうなんだって意外な感じもしたんだけど、でも映画を見て改めて、あ、確かにマイケルいつも戦ってるなって思ったの。
うん、
なんか子供を守るためとかさ、世界の平和のためにさ、真剣に戦わなきゃいけないっていう、そういうやっぱり陽のすごいエネルギーっていうのがあるなって改めて思った。なんかね、見た目はちょっとあの優しい感じだったりとか、声もね高いからね、中性的というか少年っぽいイメージだけど、うん、中身はすごくこう男性的で、守るために戦うよっていうエネルギーに満ちてたのかなって思いますね。
なるほどね。
うん、それでね、音楽とかダンスはね、まさに天職でした。
お
う、うん、これはまあ五行で言うと水のエネルギーになるんだけどね、音楽ダンス流れるものだから、それをね、そこのエネルギーがすごく綺麗に通ってる、流れてる人なので、自然と、まあ、映画の中でも言ってたけど、僕の才という意味では、本当にここは恵まれてたなっていうふうに思うのね。なんか、勝手に、バラベが動き出しちゃうみたいな。そんな人だったみたいだ。
なるほどね。
うん。音楽とダンス、しかも一体感があったよね。音楽だけとかできない、足も動いちゃうみたいな。だからまさにこれは本当に天職だったんだなっていうのもあったんだけど、そう見えて実はね、人からのストレスを受けやすいっていう部分も実はあってね、なんか人間関係、ね、今日のテーマが人間関係だけど、人間関係の悩みは大きかったんだろうなっていう
のはね、マイケルの場合はまずお父ちゃんとの関係はね、
そうそうそうそう、ちょっと見てて痛いぐらいで、まさにさ、今日のテーマにあれじゃない、そのね、嫌な上司じゃなくてお父さんだけにさ、血がつながってるし家族だからもっと離れられないしさ、もっと根が深いよね。
親ガチャだね、今で言う。
そう、親ガチャで言うと外れって本人はね、すごいずっと思ってたと思うんだけど、でもさ、あのお父さんがいたからあんな若い時からさ、才能が見出されてさ、スターになってったわけだから、うん、ね、それはそれとしてお父さんの力も本当は大きかったんだけど、でも多分ずっとこんなお父さんじゃなかったら僕はもっとっていうな思いをね抱きながら大きくなったんだろうなって思うんだけど、ただ今日のねテーマでいう責任から学びっていうことで言うと、マイケルはね、うん、そこがねちょっとね、エネルギーがそこで止まっちゃう、学びに行きにくい人だったの。うん、だからね、相当ストレスだったと思うし、その責任のステージで嫌だな嫌だなって思いながら過ごす時間は結構なかったんだろうね。ただ映画にも出てきたけどね、 この学びって何っていうと、実はね、その視点を変えてみるとか、なんか新しいことを学ぶって別にお勉強の意味だけじゃないから、情報、必要な情報を収集したりね、あとは必要な人の手助けを借りるっていうのも学びのステージでできることなのね、はいはい、っていうと、まあちょっとネタバレにならないようにっていうのもあるけど、まだ映画上映中だからね、まあ専門家の助けを借りるとかそういう風になっていったじゃない、
うんうん、
後半の方で、うん、で本当に賢く上手に、まあこのお父さんからの支配を逃れるっていうのをさ、できて、まあ成長したっていう意味でもね、すごく最後もいい形で今回の映画は終われてたなって思うんだけど、うん、実際のマイケルもきっとそうだったんだろうなって。
なるほど、じゃあマイケル・ジャクソンはまあそういう人だったっていうことなんですね。まあでもなんか、うん、当てはまってるなっていう気がしますね。
うん、そうそうそう、うん、かなり本当に長い間お父さんとの関係に苦しんだけれども、最後まあね、新たな力を得て飛び立っていくっていうのかな、
うん、
それを自分で勝ち取っていったっていうことは、やっぱりこの陽の戦うエネルギーもすごく影響してたんだろうなと思いますね。
なるほど、ぜひ、ね、うん、まだ映画マイケル見てない方はちょっと見に行っていただくと、そこら辺のあゆみたんこういうこと言ってたんだっていうのもちょっとわかるかもしれないんで、ご覧ください。
はい、はい、おすすめです。
はい、ということで今日は上司とうまくいかないというハズレでどうのこうのとかっていう話からありましたけども、
うん、
どうでした？
はい、そうですね、まあ、今日のテーマとしてざっくりまとめると、人間関係のセルフチューニングっていうお話でしたよね。まずはちょっと立ち止まって別の視点から見てみようっていうところから始まるっていう意味ですね。
だからこれって本当に自分でできるから、セルフだから、
そうそうそうそう、うん、
別に相手が必要でもないし、
うん、
自分がね、そういうふうに気づいて行動を起こす、うん、考え方を変えるっていうことで達成できるっていうことなので、
そうです、
うん、
うん、まあどうしてもね、相手に変わってほしいと思うじゃん。でもマイケルの映画でもやっぱりあの人は絶対変わらないからってみんな言ってたもん、うん、そういうことだよね。
そうそう、だからそいつもね、こ、うん、いつもね、結局、うん、俺って運がないよねって言ってたんだよね。
そうなの、うん、運の話になった。
そうそう、運の話になった。
本
当恵まれてない、運ないやみたいな、
うん、なるほどね、まあ、親ガチャとかね、上司ガチャとかね、それで外れたなっていう、そういう感覚だよね、
うん、
うん。じゃあせっかくだから次回このテーマやってみようか。
お、何、運についてってこと？
そうそうそう、運のセルフチューニング。
ああ、うん、運もセルフチューニングしていくということね。
そうそうそうそう、
もうこれ面白いね。
ね、じゃあ次回はそれにしましょう。
じゃあぜひ運をつけていただいて宝くじ当たるようにしていただければというふうに思います。
いきなり他力本願ですか？
安定の他力本願でございます。
なるほどおじさん、ちょっと頑張ってくださいよ。
じゃあ次回はその運についてということでお届けしたいと思います。このセルフチューニングの番組では、自分で、まあ、そこら辺を調律をうまくやって自分の心持ちを良くしていこうというようなことで、今日のこのお話、皆さんの感想とかこれについてこういうふうにどう思いますかとか質問等々あれば、
うん、
これやっぱりいろいろいただきたいですね。
そうですね、
うん、
うん、
で、そのなんだエネルギー、いわゆるその 5 エナジーのそのなんかいろいろプレゼントがあるんでしょ？
あ、そうなんですよ。ね、あなたのエナジープロファイルっていうものをね、私が作成してプレゼントするっていうのを言ってます。
お、無料で、
うん、無料であなたの本質がわかるエナジープロファイルっていうことで、うん、
あなたの本質がわかるエナジープロファイルっていうのを漏れなくプレゼントしてるということですね、う
ん、はい、
うん、これどういうふうに応募したらいいんですか？
プロフィールから応募フォームを貼っときましたので、リンクから申し込めます。
じゃあその応募フォームに必要事項入れてもらって、送ってもらえれば、こちらの方から送らせていただく、ユミタの方から送らせていただくということですよね。
そうですね、メールで届けるようにきますので。
なるほど、ぜひ皆さんこの機会にね、このご自身のエネルギー、いわゆるエナジープロファイルというお送りしますので、興味ある方はぜひ、ポチッとしていただければというふうに、無料ですからね。
はい、お待ちしております。
で、感想とか質問とかも合わせて募集しております。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今日この番組終わりますけど、最後ゆみたん一言どうぞ。
はい、どうも一緒にセルフチューニングしましょう。
ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。